小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2022年9月8日の番組です。小坂さん、
はい、
新刊発売おめでとうございます。
ありがとうございます。ついにね、
はい、私の手元に、2冊、
2冊、そう、あの Kindle、
はい、Kindle 版で購入したものと、はい、
紙の、ね、はい、本とね、
はい、ございまして、PHP ビジネス新書、価格上昇時代のマーケティング、
うん、
なぜあの会社は値上げをしても売れ続けるのか。
いいタイトルだな。
いや、いいタイトルですし、やっぱ帯が攻めてますね。
あ、攻めてますね、はい、このあたりは PHP さんの感性ですよね、うん、
物価高は怖くない、客単価が倍になったレストラン、物価高はチャンスと言い切るスーパー、取引先からの値下げ要求が消えた会社、価格を上げたら顧客が増えた。これが一番でかい
そうそうそうそう
あります、今価格上げようぜボン
ねえ、いや、もうそういうあの評価を今すごくいただいて、まあ、私もちょっと嬉しい、そして意外な評価なんですけど、価格を上げましょうって方ないですよね。
ないですよね、うん、あの早速私も
そういうあの評価を、
はい、拝読しましたので、
ありがとうございます。
ちょっとその感想もお伝えしながら、改めて本について触れさせていただきたいと思います、はい。さあ、いよいよ発売されました小坂さんの新刊、価格上昇時代のマーケティング、まず私面食らったのはですね、うん、
はい、
小坂さんの本ではなかなかありえないと言いますか、うん、まず第一章で、あの地獄に落とされます。
おあの初めのところですか、序章ですかね。
はい、序章からの第一章、価格上昇時代がやってきたの。
あ、そこね、そこね、
はい、うん、もう日本がいかに買い負け、
あ、
今世界でどんなことが起きてるから価格は上昇して、ぶっちゃけこれ終わんないよっていうようなことがしっかりと理論的に説明されていて、
あ、
いや小坂さん無理っすよもうこれじゃあみたいな、
あ、そういう感じ に
気持ちに一回第一章で
なって、
なってからの、あとはワクワクしっぱなし、そんな中でも結果を残し続ける会員さんの事例があったり、
まあ、次々とも
う完全に小坂さんのフィールドといいますか、
うんうん、
社会学や心理学的な専門分野で、解説されている、なぜこんな面白い成功例があるのかっていうこととか、うんうん、それの成功になる鍵を、アカデミックに説明しつつ、ちょっとなかなか聞かないような概念なんかも織り交ぜ、
うん、
ゴールデンカムイあり、
ゴールデンカムイ出てきますよね、ゴールデンカムイ、
懐かしのマトリックスありで、
マトリックスあり、
大変面白く読ませていただきました。
ありがとうございます。
第一章の段階ではもう小坂さん本当にこれで本を出すんですかって、もうメールをしようかと思うぐらい。
そうなんですね。やっぱもう書いてるとね、あのなんか当たり前かもしれないんですけど、自分が書いてることは自分の中では当たり前なので、あの、まあ、当たり前に日本はこれからこうなっていくし。
いや、そうなんですよね、
うん、でもその中でも当たり前にこんな風にあの商売やビジネスはハッピーになっていくしっていう、
うん
うん、これある方のがね、あのあるところに寄せてくださってた感想でも、
はい、
これはそのこんな時代でも本当に楽しく商売をやっていけるという証拠の本だって、証拠があるという、
あ、確かに、
それはやっぱり私の会員さんだったり、あの身近な方々のがおよそ実名で出てますからね。
そうですよね。
そうなんです、
うん、そうだ、少しも今回ぼやかしてない
ですもんね。ぼやかしてないんですよ。これはやっぱりね、あの出版社である PHP 研究所さんが、今回の編集者の方がこだわられたとこですね。
でちょっと失礼な言い方になったらあれなんですけれども、決してそれはなんか全国チェーン展開の大企業みたいなところ、
いや、そうなんです、
ではない、
ではないんです
っていう、
まあ、中に大企業の場合も出てきますけど、まあ、基本はいわゆる中小企業、まあ、あるいは個人商店、
うん、
だからまあこういう厳しい流れの中で、あるいはこの厳しさが増し増しになっていく中で、そういう小さなね、中小な 会社が生き残れるのかっていうのはやっぱ大企業以上にこうイエローランプ灯ってるみたいなところがあるんだけど、うん、この本の中に出てくるいい感じの事例はですね、まあ、軒並み中小企業そして個人商店といったねところです。
あの本の序盤で小坂さんがもうバッサリと切り捨てるように書かれている、ちょっと引用しちゃいますけれども、
はい、
ひょっとしたら本書を値上げをしないための方法、コストをなるべく削減する方法だと思って手に取っていただいた方がいるかもしれない、
うん、
だとしたら申し訳ないがその期待に応えることはできそうにないと本書はむしろ値上げをする本であり、そして価格を上げ続ける本でもあるからだと。じゃあなぜこんなことが書けるのかというおっしゃる通り証拠が、
そうですそうです、
書かれてます、ね、ま
あ、山のようにあると、
も
うこれでも本当に会員さんたちから日夜届く、
うんうん、
あの報告の一部ですからね。
そういうことですよね。
ごく一部です、
はい、
特にあのやっぱり今年に入ってからはあのこういったような社会情勢がありますので、あのなおさらに会の中では値上げラッシュ、
うんうんうんうん、
でほとんど皆さんスムーズに値上げできましたとか、なんかかえってお客さんに喜ばれましたとか、問題ありませんでしたっていうようなお家ですから、その帯のね価格を上げたら顧客が増えたに通じてくるわけですよ、うん
うん、そしてあのやはりそういう証拠をただバーンって突きつけられたとしても、うんうん、あまりにも次元の違う話なので、
確かに
あの受け入れられなくなっちゃう人もいるかもとは思ったんですけど、
うんうん、
実はそれも小坂さんがじゃあなぜ我々はこんなに価格が上がることにアレルギーがあるんだっけっていうところを、
あ確かに、ね、
ちゃんと歴史を踏まえて
書いてますよね。
あのお話ししてくださってから、あの一つずつ説明をされて、
このアレルギーに気がつくのはとっても大事で、
はい、
なんせデフレ時代と呼ばれ今改めて呼ばれているものが20年以上は続いてますから、
うんうん、
20年ですからね。私このワクワクマーケティング実践会っていう長く主催している会を立ち上げたのが22年前ですから、はい、もうある意味ワクワクを立ち上げて実践会立ち上げてからずっとデフレ社会でしょ、
うん、
だからこんなに長い間デフレ社会で商売やってると慣れちゃうね、頭が
慣れちゃうし、もうやっぱどこか刷り込まれてますよね。価格が上がることイコールもう邪悪かのような、
そうそうそう、はい、値下げをする、安く売ることが善みたいなね、
うんうん、
まあ、そんな中では実践会っていうのは実は最初からこの値上げせよっていう会なので、うんうん、価値を作ってその価値にふさわしい値段をいただきなさいと、うん、でもその価値はちゃんと伝えないと伝わらないよとかね、
うんうん、
そういうことを22年前から言ってるもんだから、やっぱりちょっとおかしなこと言ってるねっていう扱いはやっぱりデフレ社会ではありましたよね、
うんうんうんうん、ただやっぱそれを証明し続けてきたデフレ社会の中の長い長い実践会の時間でもあったということです
ね。まあそうとも言えますよね。だからやっぱこの社会情勢に一気にこう風向きが変わってきたときに、やっぱりこの本を出すべき、そして読んでいただきたいところがありますよね。そしてさっき宮田さんも言ってくださったように、はい、まあ、何せあのこの中に出てくる本当に例えば一つ の, その本当に小さなお店の事例とか出てきますから、その資本力に関係なくね、
うんうん、
実はこの価格上昇っていうある種波に飲まれるんじゃなくて乗れるんだっていうね、うん、ことだと思うんですよ。
でその辺ねやっぱ刷り込まれたものパカーンともう一気に壊されたような感覚になったのが、たとえ原価がものすごく安くてもお客さんにとって12分の価値があれば常識外れな、売り値をつけて構わないということだっていう小坂さんの、うん、
書いてるくだりがありますね。ありますね。
これがもう、あ、そっか、商売ってやっぱり相手の感じる価値だよな。
もうそう、まあ、絶対的にそこなんですね。絶対的に
どうしてもこれだけ長く小坂さんとご一緒しても自分が提供価値できる価値ってなんだろうっていうのをいっぱい書き連ねたりとか、あのこうですよああですよってプレゼンすることばかりに頭がいっていて、
ほうほう、
じゃあ相手が感じる価値って本当にもう一回考え直せてるっていうことを改めてちょっと本を読んで、
なるほど、
感じました。
でそれでいてね、相手の価値だけを考えるわけでもないところが、
うんうん、
このいいとこですよね。いいとこっていうかね、うん、この本で言わんとする絶妙なバランスポイントですよね。
はい、やっぱりでもこの事例がこれだけ出ててかつそれを理論的に解説してっていう、それって小坂さんの今までの本でもやってこられたことではあると思うんですけれども、 今回やっぱりなんでしょうね、全てがこのなんか流れの中にあるというか、やっぱ今までの歴史を踏まえて、じゃあ今どうしたらいいかで、我々を何が間違っているのかっていう、そこまで話した上でバーンと事例が出てくる。
ああ、それはなんか嬉しい言葉ですね。
っていうことがこんなにも刺さるのかな。もうちょっとすいません、今この時間で全部感想伝えるの
確かにね、はい、
難しいんですけど、
まあ、それなりにページ数ありますよね、はい、
なんですけれども、ただ僕はもう絶対的に感じたのは、うん、この本を読み終えた段階で一度も自分のやっている商売と重ね合わせて考えない人はいないと思いました。
それもまた嬉しい感想ですよね。なんかこう他人事として読んでもね、
うんうん、
こう奮い立っていかないっていうね気持ちがね、はい、やっぱりこの本を読んでいただいたら、はい、やっぱりこう考えるってことも含めて動き出してほしいからね。
あ、そうですね、やっぱそこも後半に出てくる、もうこんなに本の内容話しちゃっていいのかな、うん、出てくるんですけれども、やっぱりこう動き出せる人っていうのも少ないというところ書かれてます
ね。下りが、ね、ありますよね、はい、
でやっぱり小坂さんのお話を聞きに行く、こうやって番組を聞いてくださっている、うん、本を手に取るっていうところだけでも多分行動力としてはかなりある。
いや、その通りなんですよ。
じゃないですか。
その通りです。
そこからさらに一歩実践するになると、また少なくなって、
バーンと減るんでね。
ただ逆にそこクリアしちゃえば、
そうなんですよ、そうなんです。
そういうことですよね、
うん、もうなんかその通りなんですよやっぱこうやる人少ないんでね、
うんうんうん、
でやり続ける人はさらに少ないと、こうなってくる、
うん、
ところが、うん、ある種の成果にたどり着くには、たどり着く方はやり続けた人なんですよ。
うん、
だからもうそこは、まあ、能力差関係ないね、実際のところ、うん、もう圧倒的に少数になっていくから。たまぜひね、これを聞かれてる方はもちろんまず読んでいただきたいし、
はい、
やっぱりこう深く読んでいくとまた新しい発見がある本だと思うので、
ええ、
深く読ん、まあ、例えば 2度3度読むとかね、うんうん、していただきたいというのもあるし、そして行動ですよね。
行動、
まあ、動き出していただきたいと思うんですよね、うん、はい、チャンスだと思うんですよね、そういう意味では、
うんうんうん、
激動ですからね、
はい
はい、
ただやっぱり動く人間がそこまで少ないなら、動いたらもう勝てちゃうじゃんみたいな、
もう歌もん勝ちです、はい、その通りです
っていうことを、はい、たくさん学ばせていただく本なんですが、ちょっと改めて小坂さんに、うん、ちょっと深く聞いてみたいなと思うところがありまして、
はい、
まさに本の194ページ、マスターへの道。
あ、マスターね。
マスターという言葉が、はい、結構今回の新刊では出てくるんですけれども、
まあ、キーワードですよね、
はい、商売人はかつてマスターだったと。なんかもういわゆる形骸化するぐらい聞いてきた、お客様は神様であるみたいな、売り手が下でお客様が上でみたいな感覚ではなく、かつてこうやっぱ商売人っていうのはお客さんの知らないところを埋めてあげられる、
そうそうそう、
マスターだったっていうところ、非常に私確かにと思いまして、それは小坂さんご自身ももちろんお客さん側に回った時にはそうで、
そうそうそう、
そのマスターでいてくれるお店のとてもファンになったっていう、う
ん、まあ、私のね、そういう消費者としての実話も出てくる、うん、ですけどね、
やっぱこれはマスターであれと、
うん、マスターであれと、
うん、
マスター、すでにあなたはマスターかもしれないよと、
ご自身のやってる商売の
実話と
分野において
お、いて
っていうことですよね。
気づきましょうと、
はい、じゃああなたは何のマスターに慣れているのかという話を、
いいですね、
ぜひちょっと時間が来てしまいましたので、
次回に、
次回
に
お願いいたします、はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学。Presented by オラクル。